Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、婚姻制度にモヤモヤしたことがあるです。ゲストはコンテンツプロデュースを行う株式会社ハグの代表で、ファッションや音楽、カルチャーなどを独自の視点から切り取っていらっしゃるハイヤーマガジンの編集長の春さんです。今年パートナーの方とのね、事実婚を春さんは発表されていらっしゃるんですけれども、今回も引き続き結婚についてだったりとか、大切な人と共に生きることについてお話をしていけたらなと思っています。はい、
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回のテーマは、婚姻制度にモヤモヤしたことがある。ゲストはコンテンツプロデュースを行う株式会社ハグの代表で、ハイヤーマガジンの編集長、春さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回もね、いろんなお話伺ってきたんですけれども、いろいろ婚姻制度について調べられる中で、もし他の国の婚姻制度で、はい、なんかこういうのあるんだなとか、いいなって感じるものあったら、ぜひ伺いたいなって思いました。
はい、なんかその自分が結婚するってなった時に、そのタイミングで他の国はどうだろうみたいなところまで思考があんま及ばなかったんですけど、で、調べていく中で、そのフランスのパックスとか、ユニオンリーブルの制度とかを見て、なんかもっとその日本の事実婚ってもっと良くなるなみたいな、すごく思ったりとか、もともとそのパックスが、その法律婚が認められてない同性のカップルの、その身分保障みたいなことを考えて生まれた法律っていうのも知って、なんかこう、遅れているみたいな、なんかまだできるぞみたいな、そういう気持ちになって、で、フランスとかだとやっぱりその国際カップルというか、その同じ国籍じゃない方同士のカップルとかもたくさん、いると思うから、なんかそういう人たちにも配慮された制度なのかなって思ったりして、なんかこうより視野が広いなっていうのは思いましたね。
パックスなんですけれども、連帯市民協約や民事連帯契約っていうふうに訳されるそうでして、入籍はしないんですけれども、法律婚とほぼ同等の法的優遇が受けられるっていう制度ようですね。で、ユニオンリーブルの方は、これが事実婚っていうところで、同棲をしているが法的な契約を結んでいないっていうものがユニオンリーブルっていうもののようですが、
パックスはその春さんのお話にもありましたけど、もともとはその同棲のカップルの、婚姻が難しいっていうところから、それをこう考慮して生まれた制度だっていうところがすごく重要ですよね、だと思いました。きっと今はそれを、異性の同士の、例えばこうカップルが、あ、いいじゃんっていう風に、そっちの方がいいねっていう風に、選択肢の一つとなっているケースもたくさんあると思うんですけど、まずその前に、そもそも権利を受けられない人の、ことを考えてっていうのがすごく、進んでるというか、すごく あの一人一人に目が向けられた制度だなっていうふうに思いますよね、う
ん、しかも制度がこうあるから、うん、それを選択してる人も実際にたくさんいらっしゃるっていうところが、うんうん、なんかすごい日本と違うというか、うん、日本だと事実婚は制度とはいうわけではない、
うん、どうなんですかね制度で、うん、なんだろうこの法律婚と隣にこう堂々と並んでる感じはしないですよね、うん
ね
うん、だからまあ法律婚とパックスとユニオンリーブルって自分に合う方法を選べるってことですもんね、うん、フランスだったら、うん、
ね、
2013年から多分同性婚も認められている
フランスでっていうことですよね、はいうん、本当にこう同性婚ね認められてる国は増えてね
そうです ね
少し前に台湾でもっていうので話題になったり、うんうんうん、あのねっていうのも、
ねね
はい、記憶に新しいかなと思いました。
もう G7 でねあのその同性間のパートナーシップを法的にこう、うん、あの保障してないの日本だけ
日本だけ
助けて、
ね、助けて、はい、他にもありましたか、ね、調べる中で気になったもの
日本の国内だけじゃなくて、うん、そのじゃあ海外のカップルがどんな法律を選択して一緒に過ごしてるのかって調べるのはでもすごくなんだろう、 視野が広がる感覚はすごいありました、
うん、確かにいいですよね、うん、枠組みを超えてでもそれこそ一人一人でこう共に生きたいって思う気持ちはきっとどこの国の人であってもじゃあそういう人たちがねどういうことを考えて何を選択してるのか知るってすごくいいですよね。
はい、なんかその、うん、ユニオンリーブルでもよかったけど、はい、あの家を一緒に買うときに、うん、あの有利だからパックスっていう選択をしたっていうカップルの話とかも読んで
へ
あのずっと一緒にいるっていう強い意志がありますよっていうのを、うん、そのまま家を買わせてもらう相手に伝えるときに、うん、あの有利みたいな感じでその方たちは言っててなるほどなみたいな。
はるさんがドイツで暮らしてたご経験もあるかと思うんですけれども、はいうんうんうん、その暮らしで感じたこととかありましたか？
はい、なんかまあドイツに住んでいた時は私はあの祖父母と一緒に住んでたんですね、うん、でなんかその大家族で住むとか、うん、あのなんだろうおばあちゃんおじいちゃんと一緒に暮らすって結構日本とかアジア圏では割と普通だったりするけど、うん、そのドイツでびっくりしたのがなんかかわいそうだねって言われて
、うん、
えみたいなそのなんかおじいちゃんおばあちゃんといつも会わなきゃいけないんでしょうみたいに言われて、うん、どういうことだろうなと思ったんですけど、まあ、その友達たちは割となんか行事とかお休みの時にわざわざまあおばあちゃんとおじいちゃんに会いに行くみたいな感じ、うん、であとは離婚率がめちゃくちゃ高かったですね、うん、クラスの中で体感として、うん
うん、あ確かに離婚もね、はい、日本でも増えてきてる、ねうん、かなと思うんですけど確かにそれでももっとね、はい、離婚率が高い国もたくさん
ある、はいうん、なんかやっぱり、うん、あの私の人生だからみたいな考え方がすごく親になっても多分強いんだと思うんですよね、うんうん、
日本だとねどこかうーんと家と家の結びつきみたいな伝統が結構、はい、いや慣習が長かった、うんはい、制度としてもあった、はい、歴史としてあったのかなと。
そうです ね、なんかまあ、未だにその名残でやっぱり籍を入れるっていう表現の仕方、うんまあ、婚姻届を出したっていうことを入籍しましたっていうふうに、ん、言われることが多いと思うんですけど、
はい
うんまあ、それはあのなんだろうな正しく言うと入籍ではないっていうか、はいうん、そのあのこう新しく2人で籍を作ってそこに2人があのいるっていう状態なのでどっちかのところにこう入るっていう制度ではもうなくなってるのでな
ん
か、はい、入籍っていう言い方は正しくは違いますよっていうふうにあの指摘されたことあります。私も
そ
っ
か、
あの多分婚姻届を出すっていうことは、はい、新しく2人席を作るっていうこと。
そうですよ。あ、そっか、はい、そっか じゃあむしろニューじゃなくて、うん、なんかニュー、なんか漱石みたいな感じですか。
うんうんうん、そうみたいです。なんか昔の家父長制の名残でそういうなんか入籍って言葉がそのイコールで婚姻届を出すっていうことと、うん、今イコールで使われてることも多いけど、
はい、すごくごっちゃになってたなと思いました。
そうですね、うん、なんかその言葉がもうイコールで通じて過ぎていて、うん、誰もそこをあえて、うん、その言い方は違うよってもう言えない感じになってるっていうことなのかなと思います、
うん、でもなんかいろんなね、さっき国の制度だったりとか、うん、なんか知るたびになんだろう、こう日本もね今はこうだけど今本当に声を上げる人もすごく増えてきてる中で、自分たちが生きてる間に何かが変わるかもしれないし、うん、多分ね他の国も何か声を上げる人とか、うん、こういうことを、はい、なんかこういう制度があるべきであるって声があったから生まれてるのかなって思うので、うん、なんかそういうね、うん、歴史とか背景も知っていくといろいろと自分たちにもできることが見つかりそうって思いました、
うん、でも本当こういうことが会話のきっかけになりますよね、
はい、
入籍ってね、あの本当はちょっと事実と今違うみたいだよっていう話をしてもらえると、ね、えみたいになってこう自分のあやふやさにも気づかされたりとか、
はい、いや本当にだから入籍っていう言葉に限らず、うん、本当に自分が使ってるそういう、うん、なんか言葉が、うん、もしかしたら今も現状は本当は合ってない言葉なのかもしれないと か、うん、なんかすごく思いますよね、うん、全然違う言葉でも、
うん、確かに、
うん、本当にそうです ね、 ね、
旦那さんとか、ね、うん、あの奥さんとか、うん、
はい、
なんかそういう言い方とかも違和感を持つようになったのとかも、うん、私もわりかし最近というか、はい、多分学生10年前とかだったら普通に違和感なく言ってたけど、うんうんうん、そのなんか語源みたいなところを考えるとね、はい、なかなかあれ、ね、みたいに思ったりする部
分、ね、家内とか
家内とか、
うん、ね、でもまだね十分にそれにあら変わるような言葉がきっとできていないっていうようなね、
ね、
ところだからそれはなんというか考えていきたいし生まれるといいし作っていきたいなって思いますよね、はい、
うん、
今その日本では法律上の性別が同性同士のカップルが結婚できないという状況にあると思います、はい、でそれによってこう異性婚では保障されている権利っていうのが同性同士のカップルでは結婚ができない、法律婚ができないですね、うんうんうん、ということで不利益が生じてしまうという場面があるかと思うんですが、はるさんは、はい、普段からこう性的マイノリティの方であったりとか、うん、その多様なこうセクシャリティの方々と一緒にこう関わっていく中でそういったこう現状の同性婚というものが今日本で認められていない状況とかに対してこう、はい、その近しい人たちと関わり合う中で何か感じることがあればお話しいただきたいなと思います、
はいはい、なんかやっぱりそのなんだろうな、当事者の方たちに声を上げることを任せすぎているなっていうのはこう、まあ、日々感じることであって、うんうん、その本当はそのなんだろうな、社会をこう生き抜くために誰かと一緒にいるっていう選択だったりとか、
うん、
なんかその、まあ、誰かと生きていくって本当に一番小さなコミュニティじゃないですか、その家族みたいなものって、うん、なんか本来だったら本当にそこに、まあ、血縁関係とかジェンダーとかそういうものは関係ないはずだなとは私は思っていて、うん、だからこそ本当に異性間で結婚してる人もみんなで考えるべきで、
うん、
そこに向き合うことだと思うので、
うん、
言葉自体について考えてみるとか、うん、そういうことは今すぐにでも自分のパートナーとできたりとか、うん、友達とできたりすることなので、
うん、
そういうアクションをしていかないといけないなとすごい思ってます、
うん
うん
うん、ちょっと外れちゃうかもしれないですけど、でもそういう本当に言葉を見直すとか、はい、そういうのって最初ちょっとつまずくじゃないですか、
うんうんう
ん、なんかそもそもこの言葉使っていいんだっけとか自分も間違ってるかもしれないとか、
うん
でもなんかそれでいいというか、なんかそこで考えることをこうやめるんじゃなくって、はい、あ、じゃあなんか違うなって思ったら調べてみるとか、はい、あのね、先ほどのその妻ではなくて奥さんとか家内とか嫁とかちょっと違和感あるみたいなのもうってなったら、うんうんうん、なんかそこでそれってどういう問題があるんだろうみたいに一人一人がね、こうやっていけるとすごくいいなっていうことを思いました、う
ん
う
ん、なんかね、当事者じゃないって話も本当にそうだなと思って、うん、やっぱりすごい当事者の方は本当に考えることがすごいたくさんあって、はい、本当苦しい、ね、気持ちを抱えていらっしゃると思うから、はい、なんかね、そうじゃない人もなんかこう自分もこういうことだったらできるかもしれないっていうことを見つけたりとかできるとね、うんうん、はい、すごく変わっていく一部になれたら、ね、いいなっていうふうに、はい、思いました、う
ん、だから、まあ、同性婚が認められたら、うん、あのもちろんすごくいいなっていうふうにはあの私も思っていて、うん、でも本当にそれだけがゴールじゃなくて、スタートぐらいなのかなっていう気はしてて、うんうん、まあ、そのトランスジェンダーの方だったりとかはその自分の性自認と異なる性別で、あの異なる性別っていうのをやっぱり受け入れなきゃいけなかったりとかするじゃないですか、うん、同性婚が認められたとしても、うん、だから全然それがあのみんなが幸せになる法律ではまだないっていうのは、うん、あのはい、うん、あるなと思って、
うん、
はい、なんか道のりにクラクラしちゃうんですけど
今のそのトランスジェンダーの方のお話のところとその婚姻制度のお話、少しあのもし差し支えない範囲でお話しいただけることがあったらちょっと詳しく、なんかどういう問題が生じているのか、
あの私もそのカップルのことはインスタグラムで知って、うん、はい、でそれであの先月ぐらいに雑誌のインタビューを読んだんですけど、今年の6月に2人の女性の方があの訴訟を起こしていらっしゃって、うん、それはそのトランス女性の方がそのなんだろう、自分の性自認と異なる性別を受け入れるか婚姻を、うん、そのパートナーとの婚姻を解消するかどっちか選ばなきゃいけないという状況にあって、うんうん、あのトランスジェンダーの方はあの違う国で、うん、もう性転換の手術をされて、うん、日本にあの帰ってきた方なんですけど、
うんうん、
でもそういう状況、その選択を迫られる状況をこう目黒区にどっちか選ばなきゃいけませんよっていう風に言われてしまって、うんうんうん、まあ、それであの訴訟を起こしてるんですけど、う
ん、今の日本だとそういう風になってる、
その前例がないっていうことがやっぱりあるみたいで、うん、でもそのなんでそれを選ばなきゃいけないのか、
うんうん、
っていうところ、はい、だなと思ってて、
本当に尊厳に関わる、はい、こう自分の性自認か、はい、こうパートナーとか婚姻というかのどっちかを諦めろみたいな話になってるっていう、はい、
そうですね、うん、だからこうなんだろうな、結婚の話とかも、うん、こうどうしても男女の話っていう風に考えられているけど、うん、そういう風に話を進めることで、うん、そのなんだろう考え方からあの漏れてしまってる人たち、うん、ないものとされてしまっている存在の人たちの声をどうしていったらいいのかっていうのはすごく思いますね、
うん、
でもそれは本当に、うん、あの当事者じゃない人たちが、うん、あのちゃんと真剣に向き合わなきゃいけない問題だなと、うん、すごい思ってます、
うんうん、それって本当にその婚姻とか結婚だけではないって、それがもちろんゴールではないっていう話で、はい、本当にいろんな問題だったりで、問題っていうことだし、なんというか例えば自分たちがほぼ当たり前にこう受けられているような環境、例えば道を安全に歩くことができるとか、はい、うん、そういうことがそもそも、うん、例えば怖い状況にあるかもしれないとか、
はい、
そういうことがこういう、こう同性婚が認められないみたいなこととやっぱりどこかですごくつながっているというか、
そうですね、
う
ん、
っ ていうことがあるなと思うから、本当に、はい、うん、私も今日の話をしている中で、うん、その同性婚って話もそうだし、うんうんうん、でもそういう一人一人が本当にこう安全に、はい、健やかにいろんな一つ一つの、ね、生活をすることが叶ってるのかっていうことを、
うん、本当にそうですよね。なんかその日々を安心して暮らすことすら、うん、できない。例えば、うん、そのじゃあ病院で呼ばれる名前だったりとか、うん、じゃあその彼彼女って言われる、うん、その時の自分に、うん、合ってない性自認と違う、うん、呼び方で呼ばれちゃったりとか、なんか本当にもう日々安心できない状態が続いてる、うんうんと思うんですよね、うんうんうん、マイノリティの方たちは、はい、私の場合はそのパートナーのご両親も私の両親も、うん、その自分たちが心地よい方法でその結婚の制度を選択、
うん、
していいよっていう意見 の家族だったけど、うん、でも例えば親族が、うん、いや絶対法律婚じゃないとダメだよっていう風に言う、うん、方たちももちろんいらっしゃると思うので、
うん、
こう結婚制度って一言で言っても、うん、もういろんなものが問題とつながりすぎてて、
うん
うん、はい、
確かに、うん、ね、なんかさっきそのマイノリティの方のお話だったりとかもあったかなと思うんですけれども、はい、本当にその日本だとこう結婚イコールゴールみたいな考え方が根強くって、一人で例えば生きていこうと考える方だったりとか、うん、はい、まあ、あるいはこう複数人でこう生きていき、まあ、コミュニティのような形で生きていきたいっていう方だったりとか、はい、その誰か一人と一人 のが二人になって生きる以外の選択肢っていうのも、うん、はい、いろいろとあるとは思うんですけれども、そういった方々が結構こう少数派のような形で、うん、生きづらい環境に侵されてしまったりすることもあるのかなっていうふうに思っている中で、はい、なんかこういう慣習のようなものが変化していったりするにはどうしたらいいのかなってことについて、
どうしたらいいんでしょう、
ね、どうしたらいいんだろう、
うん、だからもう地道に私たちってこういう暮らし方がしたいんですけどっていう風に、うんうん、メッセージを送ったりとか、
うん、
意思表示をし続けるしかないのかなみたいな、
うん、
思いますね、
うん、ね、
うん、
あとはこうその少数とかっていうことが、はい、なんというか、うん、私は日本で暮らしたことしかないので、はい、ちょっとわからないんですけど、
はい、
なんかすごくこう大多数と少数派みたいなところでのこう線引きみたいなのがすごくあるような環境だなと思っていて、例えばなんというか、だからその少数派の人の声はないことにしていいとかないものだみたいなことが、まあ、国の成り立ちからなのかもしれないし、政治的な今までの状況なのかもしれないし、でもやっぱりそれはそうじゃなくて、なんていうか一人一人がそれぞれに本当に異なる一人一人であるっていう前提があるし、はい、であらゆる部分にここの部分では大多数であっても、うん、ここの部分で少数であるっていうことが重なり合っているこう状況の中で、
はい、
その少ないっていうことに対する目線が結構厳しすぎるんじゃないかって思うんですよ ね、この環境で暮らしている中 で、うんうん、で国によってはこう少数の民族であったりとかで成り立ってきた国だったりとかっていうのもあったりする中で、はい、そのもっと個人に目を向けてる政策を行ってくる国もあったりする中で、うんうんうん、そのあたりこう春さんはなんというか数が少ないこととかと大多数であることとか、
はい、
そういうことに何か考え持ってたりされますか？
うん、なんか私はそのあんまり、うん、なんて言うんだろうな、その自分と同じであるだろうっていう意識を持たないようにしようってすごい思ってるんですよね、
うん、
だからなんか結婚だけじゃないですけどいろんな考え方でなんか自分は違うとか、うん、あこの人はこんな感じなんだって思うことになるべく柔軟でいたいなと思ってて、うんうんうん、でなんかその視点というか、
うん、
相手は自分と違うことが当たり前だっていうことを、うん、 いろんな形で伝えていけたらいいなっていうふうに、うん、思ってます。なので、うん、そのなんだろうな、少数とか大多数とかも、うんうん、こうそこを深掘りしていったら、うん、そこも多分バラバラだと思うんですよね、
うんう
ん、これはいいけどこれは嫌だとか、うん、実はなんだろう、少数派の考え方を持ってるけど、うん、大多数の考え方を選択せざるを得ないとか、うん、だから蓋を開ければ多分いろんな状況があって、
うんう
ん、だからなんかそういうものをこうつぶさに、
うん、
なんだろう、拾い上げて、うん、ただ言葉で伝えることだけじゃなく、
うん、
それ表現だったりとか、
うん、
またこう違う形、言葉とは違う形で、
うん、
見せていくみたいなことが、
うん、
大事なのかなって、まあ、それが自分だったらそういうことができるのかなみたいなのはすごく、うん、思ったりしてます。
そうですね、うん、だから何かそこに線をあっちとこっちで引いたとしても、その線の引き方が、
うん、はい、
そもそも、
はい、
誰かにとって都合のいい引き方なのであって、うんうんうん、っていうことも本当にそうだなと思いましたし、
そうですね、
それぞれがバラバラなのであるから、うん、もうバラバラな人たちがどう一緒に生きていけるかってことを考えた方が、うん、本当に一人一人が健やかではって思うんですけどね、
うんうんうん、これまでのね、慣習的には、うん、なんかこう声を上げることさえもできなかったような、あまりにも大多数による生き方みたいなところが、うん、まあ、社会によって提示されていたから、まあ、本当は違和感あるけど、なんかでもやっぱりこうしなきゃいけないのかなみたいな感じで、うんうんうんうん、そっちを選んでた方もすごく多いんじゃないかなって、
はい、
うん、それこそね、私たちが生まれる前に来てた方とかはなんかこう誰かに話すことさえもはばかられる方もすごくいたのかなって思うので、
うん
うんうん、なんかそう考えるとね、自分たちが今できることを、うん、今春さんもおっしゃってたような、
はい、
一つ一つ考えていきたいなって思いました、
うん、なんかその道から外れるというか、なんかこう、うん、大多数の人が選択しないことを選んでも、
うん、
その中でその自分にとっての幸せっていうのをこう模索していけるっていうのを、
うん、
なんかこう生きていく中で体現できたらいいなみたいなのちょっとあって、うん、そうですね、
うん、
それをやっていけたらいいなって思います、
うん、本当にそう思います、
はい、
で改めてお伺いしたいなと思うのが、はるさんの事実婚の選択っていうのは自分がっていうこと、あとは誰かとどういうふうに生きていくのかっていうことを考えて導かれた一つの選択なのかなと思うんですけど、
はい、
そのそもそものところにある、うん、はるさんはこう誰かと一緒に、まあ、この世界をというか、
はい、
生きていくことっていうのをどういうふうに考えてますか、
うん、なんかその私はやっぱりパートナー、人生をこう共に歩んでいくパートナーといえど他人だなってやっぱりすごく、うんうんうん、パートナーがいたとしても人ってすごい孤独だと思うんですよね、なんかその、
うん、
自分の、まあ、過去の過ちだったりとかその後悔とかなんかそういうのと結局向き合いながらも進んでいくのって自分じゃないですか、
うん、
だからそのどこまでいても一人であることには変わらないんですけど、でも、まあ、今のパートナーはなんか私のそういう姿を見て素敵だと思ってくれたみたいで、
うん、
なんかそこにすごい安心感というか、
うんうん、
自分私ってこのままでいいんだみたいな風に、うん、すごい思えたんですよね、
うん、
だから、まあ、なんだろう、その誰かと共に生きるっていうことは私にとっては、
うん、
その人の過去とか、うん、その今の状態とかそういうのを丸ごとこう愛してあげて、
うん、
でなんかその人の近くでその歩みを見守ることなのかなっていう風に思っていて、
うんうんうん、
こう自分が誰かを変えるとか、
うん、
なんかそういうことはできないし、
うん、
しようとしちゃいけないというか、
うん、
ことだと思ってて、
うん、
そうですね、うん、だからまあパートナーがしてくれたように、うん、私もその彼が彼であるっていう事実を祝福して、
うん、
まあ、それが何も変えがたい価値であるっていうことを、うん、まあ、なんかこう伝え続けていくみたいなことを、
うん、
はい、ができたら、うんうん、いいかなと思ってます、
うん、そうですね、こう関係性が近くなるとどうしてもこう同一化、
はい、
してしまいそうになったりとか、うんうんうん、 なんかこうしてほしいとか思ってしまったりとか でもそういうことではなく、うん、その人がその人であるっていうことを、はい、祝福したり称え合えるような関係で、うん、はい、なんか伸びていきますよね、はい、それぞれがね、
う
ん、
すごく今大きなこう海で、うん、お互いなんか全然違うところで、うん、なんか伸び伸び泳いでる
泳ぎつつ見守ったりとかも、
ね、お
ーい
みたいな、いるよみたいな、
イルカいるよみたいなとか、ね、
こっちなんか絵画みたいな
浮かびます姿が、はい、
話はつきませんが、そろそろお別れの時間になってしまいました。婚姻制度にモヤモヤしたことがある、2回にわたってハルさんとスリープオーバーしました。ハルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、婚姻制度にモヤモヤしたことがあるをテーマに2回にわたってハルさんをお迎えしました。
今回海外の結婚、うん、制度であったりとか、はい、パートナーと共に生きる方法制度などについて話してきましたが、うん、マキちゃんどうでしたか？
そうですね、うん、なんとなく多分日本で生きてると結婚っていうと、うん、こう男女が、うん、どこかのタイミングで法律婚をするみたいなイメージがね、うん、すごく強いなって思うんですけれども、うん、はい、例えばそれが叶わない人がいたりとか、うん、なんかこうそれを選択する方に対してやっぱりモヤモヤしたりしている方だったりとか、うんうん、なんか本当にいろいろな人がいるっていうことを考えながら、うん、生きていきたいっていうか、うん、まあ、当事者以外のね方がっていう風な話を、うん、マイノリティの方が結婚できない状況にある話された時に春さんがおっしゃってたかなと思うんですけれども、決してその当事者ではないからっていうので私は関係ないっていうのではなくって、うん、当事者じゃないからこそ考えられることとか、うん、できることっていうのがいっぱいあるなっていうふうに改めて思いました、
うん、そうですね、うん、フランスのパックスという制度の事例も、もともとは同性パートナーのために制定されたというか、はい、作られた制度だっていうところも今回初めて知って、うん、すごく大事なことだなと思いましたし、うん、でも本当に今回ハルさんと一緒にお話をする中で結婚っていうことや誰かと生きるっていうことについてフォーカスを当てて話してきましたけど、うん、でもそれをもっとこう広げて考えると、いやそもそも安心して安全に堂々と自分自身でいること、うん、権利っていうことがそもそもそこが脅かされている場合や、うん、その人たちっていうのも本当にたくさんいるのであるっていうことを、うん、少しずつでも自分のできる限り今知らなくても知っていきながら、うん、マキちゃんが今言ってたみたいに物事を考えていきたいなっていう風に私も思いました、うん、これをきっかけに、
ね、いろいろ知ったりとか、はい、話し始めてみたりとかできるといいなって思いました、うん、
はい、思います。
はい、皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、毎週金曜日深夜1時30分から 81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。